両角先生、
はい、
だいぶ忙しかったみたいですが、
そうですね、
だいぶちょっと一服した感じですか。
一服した感じでございます。
はいはい
はい、
お疲れ様でございました。
ありがとうございます。
なんかあの新作ネタ合わせだったりダイブタイプだったり、はい、なんか連続で
そうなんですよね、はい、もう大変でした、はい、やっぱり自分の回第3日曜日の夜、
はいはい、
これは自分のもうね決めてる回なわけなんですけども、
はい、
その前の日に例えば仕事が入るとか、
うん、
っていう時にどうしようかなっていうのね、うん、結構迷うところなんですよね、うん、まあそういう時に例えば大きい仕事を来ても こなせるように、
はい、
もう少し早めに動いておかなきゃいけないっていうことなんですけど、うん、なかなかそれができないという、
うん、
ギリギリにならないとできないという、
うん、
でもまあギリギリになってしまった時にはもうえいやっていうふうにこうなんかっていう感じでその短い時間で作るという、
はい
感じになって結構無理な感じだったかなとは思ってるんですけども、
今回あれですもんね、はい、あと昇進パーティーへの出席が当日団体とか、
そうなんですよ、昇進パーティー、そうです、三緑くんのパーティーが帝国ホテルであるっていうんで、はい、まあどうでもいいホテルだったらまあ別に休んでもいいかなって、三緑くんだしな別にいいかなと思ったんですけど、帝国ホテルって聞いて、
帝国ホテルって感じですもんね。
そうなんですよあれじゃあ一応話のネタに行ってみようかしらなんて思っちゃったんですねそれで行きました、
はい、
帝国ホテル
すごいですね、帝国ホテルね、
そうですね、
僕も結婚式とかでは行ったことありますけど、
あります、はい、結婚式で、はい、自分の結婚式がってことではなく、
あ、僕の結婚式ではなく、
あ、人の結婚式で、
はいはい、あ、ちょっと有名になったチャンピオンの、
ね、ああなるほど、はい、あ、そうですか、
はい、まあ、すごい広いですから ね、
まあ、
ね、
広いです、迷っちゃってですね、はい、2階には上がれたんだけど、はい、3階に上がれなくて、なかなか3階に上がれなくて、どこ行ったらいいのかと、でなんかコックさんみたいな人がいて、どこかお探しですかと言われて、で聞いて、ようやく3階に上がることになりました。
そんな帝国ホテルで迷ってしまった両角先生のタイトルコールです。
はい、田辺両角の講談ポッドキャスト。
はい、
帝国ホテル
で迷ってしまったと。
迷いました、
はい、
入り口がまず分からなかったですね、一番手前の、有楽町の方から歩ってきて、
はい、
一番手前の方から入ればよかったみたいなんですけど、
はいはいはい、
真ん中の方で入れるのかなと思って、
はい、
真ん中の方まで歩ってきたらここは入れませんとか書いてあってですね、逆側 のお堀の方まで行っちゃって、
はいはいはい、
お堀の方から入ったら分かんなくなっちゃいましたね。
ああ、そうですか、あれ車で来たらお堀の方からですよね、確か
に。そうですかね、分かんなくて、それで、なんか一旦入ったんですけど、ぐるぐるぐるぐる回ってですね、あれと思って、普通は、神田三緑、真打昇進パーティーと披露宴とここ書いてあるんですけど、
まあ、帝国ホテルの正面にはなかなか書きづらそう
な、ね、書いてないんですよ書いてあるところはないんですよね、どこにあったのかなと思って、で、あとは、叩いては後輩たちがですね、あの反転来て下でこういて、はい、あ、ここのこう上がればいいですよ、
反転っていうのもなんかあんまりなんか似合わない感じです
ね。似合わない感じなんですよ、と誰もいなくてですね、ようやく3階上がっていましたけどね、ここですなんつって、3階まで上がれば分かる、
はい、
分かるって感じです
、ね、もしかしてなんとか帝国ホテルだったのかみたいな、
あ、そうそれもちょっと怖いですね、それ、
はいはい、
帝国金融だった
のねそれなんかあれじゃないですか、何は金融
の、何は
カバシタレ的な感じじゃないですか、
カバシタレ的な、まだ頭がカバシタレ、
昔僕もですね、はい、東京武道館で大会をやったことがあって、
はい、あ、はいはいはいはい、
そしたらなんと、
はい、
もう10人ぐらいは日本武道館に行って、真っ暗なんですけどって、いやいや待て待てと、
違うんですよね、
東京武道館綾瀬だから暗かったじゃないんですかって
日本武道館
と、日本武道館
間違え
ちゃう、そういうことはありますからね、ちょっとドキッとしますよね、
ドキッとします、
はい、
そうです。もう、ロスプリモスですね、
はい、
ロスプリモスが、最後、ゲストで
した。すごい、はい、
すごい豪華な、でしたね、
はい
はい、まあどうなんですかね、まあ、普通に、まあ、なんかだけどそれをやりながらもどういう話を作ったらいいかなって一生懸命考えながら何か、
あ、そうかそうか、だから昇進披露がその帝国ホテルだったからウェディングになったみたいなことは 関係あるん
ですか？あ、それはないです。
あ、ないんですか？
全くないです。
はいはいはい、それはもう、僕はなんか帝国ホテルって言うと結婚式みたいな頭になってしまったので。
確かに結婚式のウェディングの、はいはい、人たちは、写真撮ってたりとか。
はい。はいはい、まあ、会場としては同じ場所ですよね、
同じような場所
です、ね。まあ、広さによるでしょうけど。そうです。はい。僕も300人ぐらいのパーティーだったん
で。そうですか。はい、うん、やっぱり300人ぐらいでしたね。はいはい、藤の間っていうとこでした。
はいはいはい、はい、
うん。結構、天井も高くてね、いいところでしたね。
まあ、前回のね、ネタ嵐がウェディングの
鼓動という。鼓動という。
ちょっと新機軸な感じが。
はい、新機軸ですね。
はい。はい、
まあ、新機軸
オムニバス的。
そうですね、オムニバスという。はい、まあ、短かったからオムニバスにせざるを得なかったというところもあるんですが。そうなんです。
はい、はい。
でも、大抵は、その、短いネタでもそれをなんか肉付けして、大抵長い、まあ、短くても20分ぐらいの話にしてたんですけど、うんうん、そこまでも至らなくて、
うん、
で、うん、あれですよ、そのパーティーの、本当はパーティー出る前の夜に作ればよかったんですけど、ハムラが終わって、
あ、そうか、前にハムラって
帰ったんだね。ハムラなんですよ、はい、でハムラがあって、低山先生と一緒に帰ってきて、で本当は、デニーズ、ハムラのデニーズでお茶だけして、じゃあこれでバイバイっていうことにしようかなと思ったんですけど、
はい、
だけど、でもこの後ちょっと新宿でスパゲッティ行こうと思うんだけど、龍角さんこの後空いてるのって言われて、いや、この後ちょっと明日の新作のあれ作んなきゃいけないんです、ちょっともう言えなくってですね、
値段全然それは言えないですよね。ゲストで来てい
ただいて、はい、ゲストで来ていただいてるのにですね、言えませんで、空いてますと言って、で、両店さんと3人で、新宿まで来て、で、スパゲッティごちそうになりました。はい、で、まあ、で、それが終わった後、家帰ったんですけど、もうちょっと疲れてしまってですね、何もできなかったですね。だけど、大体こういう話にしようっていう、ネットで見て おいた、いい話。
種があったと。
はい。で、それを、まあ、まあ、自分がこう作ることによってどういうふうにこうなるかっていうところでね、まあ、作ってみたんですけど、で、まあ、翌日は、まあ、パーティーということで、夜はできずで、うん、一応その、ネットに あるものを、打ち出しだけしておいて、で帝国ホテル行き、でそのスーツ この内ポケットに入れて、まあ、一回も見ることはできなかったけど、まさかそんな時にこんな見てたら、なんか、いかにも忙しいやつみたいな感じでね、なんかちょっといけないかなと思って、ね、全然忙しくないんですっていうふりしないといけないから、はい、一応ね、
はい、
でそれ終わった後、はい、もう終わったらすぐもう帰ってきてですね、で、作業ね、そこからパソコン打ち始めたって感じなんですよ。だから1時間か2時間ぐらい、2時間
なるほど
で、
なるほど、
あっという間にも作ったっていう、
なるほど、
一番今までで短い時間で作ったって感じでしょうね。この2つを2つにしようと考え、
僕は帝国ホテルの結婚式じゃないんですけど、
はい、
やっぱりとある結婚式に出た時にですね、はい、その時ライター業がメインで、まあ、その格闘技選手の式だったんですけど、
はい、
雑誌の好料理だったんですよ、それは。
あ、なるほど、
月刊誌の、
はい、
でデザインが上がってこないから出ないわけですよ、
はい、
なの で僕のテーブル編集者と数人と僕だったんです
けど、
結婚式の会場で、
はい、
文字構成をして、
うわ
ー、ボーイさんがくるくるに丸まったファックスを続々と持ってくるっていう中で式に出たことありますけどね。一応新郎にも断って、新郎にも断って、お忙しい中来ていただいてみたいなことになったんですけど、で、こう、文字構成すると読んで、これじゃあここにファックスっていう。やったことありますね。その当たりのようなこと。
すごいですね。
売れっ子でもないのに、すげえ儲かってるわけでもないのに、なんだこの騒ぎはっていうのは、一回だけ経験したこと
あるんですね。あれ、売れっ子かしらみたいなね。
ねえ。でも、売れっ子こんなとこで書かないでしょ。
そうなんですよ、はい。
そんなことありました
、ね。大変な思いで、決まりましたけどね、はい。どうだったんですかね。でも、泣いてる人いましたよ、この間。
は
い、泣いてましたね。二人ぐらい、女の人と。
あ、でも話としてはすごくいいエピソードだったし、そのシチュエーション的に似てたじゃないですか、心臓移植と、はい、まあ、ウェディングという、
はい、
なんか、うーん、うまくつながるといいなと思ったりしたんですけどね、同じお医者さんが担当してるとか、
そうですね、
はい、うん、もしくはそれコーディネーターさんの話にするとか、
とかね、
一応コーディネーターさんと
か、なるほど、
はい、
うん、そうですね、はい、うん、まあでも結婚式のエピソードっていうことでのお話っていうことで、うん、もういいかなぐらいに思ってました、うん、
まあでも日本は臓器移植に関してはまだその周知がされてないというか、ね、骨髄バンクですら、
はい、
なかなかみんな登録してなくて、白血病今治る病気になったのにその亡くなってしまう方もいらっしゃるじゃないですか、そういう意味ではなんかね、こういう移植関係の演目っていうのはちょっと意味があるし、
そうですね、
はいはい、うん、なんか披露する機会もあるんじゃないかなっていう感じの演目でしたけど ね、はい、
やっぱりその移植 もう、まあ、多くの人どういうふうに考えてるか分かんないですけど、うん、僕なんかやっぱ思ってたのは移植がそのちょっと怖いんじゃないかと、うん、まあ、つまり脳死という状態になって、うん、でそこから回復する可能性あるんじゃないかなと思った時に、うん、じゃあ取っちゃってると もうこれで終わりなわけですから、うん、確実にもう終わりっていう宣告になるわけですから、うん、だけど脳死の状態でずっとである時こう治るっていう可能性がもし少しでもあるんだとするならば、ちょっとそれはできないなっていう気になってくるし、うん、で脳死の状態で例えば臓器取るっていう時に痛くはないのか、
うん、
っていうなんか考えたりするんですよ、うん、取るときにうわーって強烈な痛みを感じるとか、麻酔してくれるわけじゃないでしょうから、もう脳死でも死んでるっていう判定するわけですから、
はいはいはいはい、
だからそこはちょっと怖いなとなんか個人的には思ってたんですよね、
はいはい、
だからまだそこはちょっと頭の中でまだ解決はしてないけれども、でも少なくともそれで、まあ、脳死じゃなくもう完全にもう心臓が止まったという状態だともう遅いわけです、
はいはいはいは
い、脳死という状態でそれができるってことになって、それが別の人のところで別の人に役に立つんであれば、なんか それはなんか意義のあることだなというふうに、
まあ、今どんどん医学が発達して、まあ、白血病も治るようになって、うん、はい、がんもどんどん治るようになって、新しい新薬がどんどんできてますけど、はい、そのiPS 細胞を使って人工臓器なんて今やってますけど、どうしてもまだできてない、
はい、
うん、肝臓、腎臓、
はい、
まあ、心臓、
はい、
まあ、肺もあるのかな、うん、肺移植もあるのかな、あと目とかですよね、
うん、なるほど、
はい、
そうですね、
ないと、まあ、骨髄もそうですし、それはねどうしても、
うん、
特にやっぱりこのお年寄りではなく、うん、はい、若くて病気になった方々を救うような手段があるといいなとは思うんですけどね。
そうですね、うん、でまさにその時あの臓器がなければ、
はい、
もう死んでたじゃない、あ、死んでたんじゃないかろうかっていうような人たちばっかなんですよね。ですごく良かったっていうふうに感謝もされるし、
うん、
でその人が生き続けることによって、うん、遺族の方はなんかちょっとほんのちょっと希望が見えてくるみたいなね、
はいはい、
あ、自分の息子の、心臓が別の人のところで、
うん、
で人のその人 の役に立ってるんだと、
まあ、そうですよね、
いうことになるわけ、
生きた証として、証
としてそうですね、
はいはい、
うん、でそれがもうまあ、普通に生きるだけで全然か問題ないんですけども、
はいはいはい、
何十年間か生きたっていうだけで、
はい、
価値のあることなんですけども、
はい、
うん、まあまあ、それはできなかったけれども、だけど臓器っていうものだけで人の非常にこの役に立つ、感謝されるようなこの、まあ、存在というかね、になってるっていうところは、
うん、
すごいことだなと思うし、やっぱり泣いてた方とか、やっぱ親の気持ちにこうなって、
うん、
泣いてたのかななんていうふうに思いましたけどね。
僕なんか逆にその、まあ、子供がいて、まあ、結構もう大人、みんな大人なんですけど、
はい
はい、その彼らが例えば病気になった、
はい、
もしくは何か事故で、
はい、
とか考えた時に、
はい、
子供は臓器移植を必要になったらとか考えちゃいましたね、
はい、
逆に。
ああ、なるほど、なるほど。
自分がなって死ぬのはもういい
けど、そうですよね。
はいはい、
なるほど、なるほど。
やっぱ思いますね、それは。
うん、その時にそれで助けられる、助けてもらえる、
ね、
っていうことになる可能性もあるわけ
です、ね、はい、まあ、そのたまたま今はその、まあ、健康だけれども、
うん、
人生何があるかわからないって考えると、ね、うん、その今自分がないからといって、
うん、
それはやっぱりどんどん発信できるのはしていかないと、いざ自分がなった時間に合わないよって話じゃないですか。
そうですね、
はい、情けは人のためになるじゃないですけど、うん、まあ、貧困とかの問題もそうですけど、
そうですね、
はい、なんかそれはちょっと、うん、まあ本当に多くの人に問題が伝わってないという意味では、演芸、特に講談とかね、それをうまく伝えられるメディアなのかなって気はちょっとします、うん、難民問題とかもそうですけどね。
そうですね、
はいはい、うん、そんな気はして、うんうんうん、それはなんか先生のやられてるこの新作の活動とは、うまく合うんじゃないかな。
そうですね、結構いいかなと自分ではね、
はい、
思いますけど、
はいはい、まあ4月1日の新宿新作 R で、
はい、
再演が早くもあります。
はい、ありますという。はい。まず一つ目が、これは行政書士の先生の方がご活躍になったというエピソードの一つで、これは南春さんという、
はい、
大阪に、おりますけど、
極道
南春さん。
はい、
南春さんが、永住権をね、
はい、
取得したときに行政書士の先生にお世話になった。
はいはい、
っていうようなお話。
やっぱりテレビ番組でした。
テレビ
調べたら、
はい、そうでしたか。
見てました。
なるほど、なるほど。
はい。
は
い。それはなんか YouTube とかそういうものには残ってなかったんですけど、番組がそれあったってことは、あ、これだっていうのを。
なるほど、なるほど。
はい。拝見しております。
そうですか。
はい。はい、
まあ、そこで永住権のところは、追ってないかもしれないですね、まだね。
はい、そうですね。なんかでも川崎でやられた、横浜だ。横浜でやられた時は、
はい、
南春さんがゲストに来たんですよね。
そうなんです、そうなんです。そこが、サプライズだったんです。
なるほど、なるほど。はい、本人登場
という。本人登場という。で、まあ、まあ、寄席形式にしようと。
なるほど、なるほど。
行政書士の会は2月22日。
はい。
で、行政書士の記念日ということでね。
はい、
で寄せ形式でやってくださいということで、
はい、
でいろんな両角さんの話 は、はい、は行政書士が活躍するような新作講談を一席作ってもらえればいい、であとは他の人はどんどんの話でもいいですよと、
うん、
でっていうことだったので、金冠さんが横浜出身なので、
はい、
なるほど、金冠さんに横浜の話を、なんか横浜にまつわる話をしてくれないかということで、なんかヘボン博士の、
はい、
話をなんか、
はい、
明治学院を作った人ですね、
はいはい、
ヘボン式のローマ
人
さんですね、でなんか手術をするという、外科手術をしたという話なんですけど、まあその話をしてもらって、であともう一人ぐらいいるとちょうど時間的にいいかなと思って、あと誰呼ぼうかなってずっとちょっと決まんなかったんですよね、
はいはいは
い、まあ誰呼ぶってのもなとかって、まあ自分が1時間ぐらい長い話すればいいかなって、
はい、
っていうふうに思ったんですよ。で、そういうふうに思ってて、で、カバチタレを前回買ってみたりとか、DVD が、
はい、
ビデオ VHS が見られないってどうしようとか、
はい、
ギャガーでしたっけ、
はい、
なんかとかで、
はい、
借りれますよって教えてもらったりとかしながら、一生懸命で本を借りてみたりとかね、読んでみたりとか、一生懸命こうやってどうしようどうしようって言ってたんだけども、まあ、南陵先生のところに、
はい、
稽古に行って、
はい、
そこで、まあ
はい、
南春さんということが分かって、はい、あ、南春さんだと、でじゃあ南春さんの話を作ればいいんだと思って、まあ、いろんな話は聞いたんだけど、行政書士の先生からもね、だけど南春さんの話を作って、じゃあこれで南春さんの話でもう、あ、いけるなと思った時に、またふと思ったのは、あ、これはサプライズで南春さんを呼ぶと面白いなと、うん、
しかも南春さんも仕事になるし、
仕事になるし、でちょうどやっぱり一人ぐらいと思ってたんですよね、
はい、
自分が1時間以上やるっていうのは結構無理があることなの で、
はいはいはい、
でそこに何しろ入ってもらえると、まあ、最後にちょこっと、
はい、
まあ、10分から15分くらいの話をやってもらいましたけど、はいはい、まあ、でもそれをやってもらうことによってサプライズにもなってちょうどいいんじゃないかな、盛り上がって、うん、っていうことをね、思いついたんですよ、ギリギリのところでね、もうでも何週間前だったんですかね、
はいはいはい、
でこれを、向こうの行政書士の僕の友達に、が入ってるんですけど、言ってしたら、それいいねって言ってくれて、
うんうん、
じゃあぜひちょっと それでつってそれで読んだんですよ、喜んでくれましたね、まだだって5年、いや初めて4年かぐらい、3年4年5年ぐらいですかね、
はいはい、
なんですよね、だから
2つ目的な感じ
なんですかね、ぐらいですかね、まあまあ、まああるいは前座ぐらいでしょうかね、まあうちの弟子よりかは長くやってますけれども、
はいはいはい、
だからまあ何ができるってわけでもないわけですよ、はいはい、で外国人ということで、はい、相当やっぱりこの言葉が、
まあそうですよね、難しいですよね、
難しいんですよね、でも一生懸命やってましたけど、はい、やってたし、はい、あのいい話してましたけど、はい、だからまだこれではちょっとって思う部分もたくさんありましたけどね、うん、
まあでもライフストーリーを語った後に本人が出ると、はい、こんな絶好の舞台はないですもんね、ないんです、どう考えてもね、そうです、
だから普段は呼べないかもしれないけど、また大阪のと東京の新幹線代考えちゃうと、うん、あちょっとやっぱり予算的ダメかなっていつも思っちゃうけども、うんうん、あでもこの機会ならば、
うん、
その新幹線代をかけても、うん、呼ぶ価値あるな、
意味があるな、お客さん的にも意味がありますよね、
お客さんもすごく喜ぶだろうと、うん、で、まあ、自分のあれが終わった時に極道南春さんの一席でございましたと、で、まあ、その途中で、行政書士の先生が大活躍をするということで、うん、その記念日の、そのイベントはもうそこで完結はしてるし、それで OK なわけなんですよ、うまくいってはいるし、みんなそう思ってるんですよ、ね、だけど、で一応これで一席でしたと言ってた後に、まあ、おそらく皆さんこれこの後ね、南春さんってどんな人なのかしらって言って
調べるでしょう、
調べるでしょうと、はい、スマホで調べると思いますけれどもね、まあでも気の利いた行政書士会だったらば、普通はここに映像が出てね、プロジェクターかなんかで映してこう絵がね出るっていうのが普通なんですけれども、神奈川の行政書士会は残念ながらそういうことはしておりませんとまず言っといて、ね、神奈川の行政書士会は特別に本人を呼びました
うわーってなりますよね、それはなりますよね、
っつってみんなで出てきてもらって、うわーって感じですよ、
でも南春さんもお客さんにうわーって言われてる中出てくるわけですよね、
そうです、
それは両方とも幸せな感じですよね、
そうですよ、で、だから出てきたらもうとにかく一言目に永住権を取得した南春ですって言えっつってすぐに
っ素晴らしい、
はい、これ一応サプライズにしておいて
ます、なるほど、いいですね、それ良かったですね、
はいはいはい、でそれは、まあ、今度 の R でちょっとサプライズ、ちょっとこれもお金がなくてもうできないんだけれども、はいはいはい、もうさすがにできないんだけれども、
じゃああれですね、両店さん金髪にして
それしかないな
コスプレでコスプレで、
うん、そのそれしかないなで、まあね、で4月1日がその行政書士の、
はい、4月1日ですから、
4月1日
あ、4月1日だから、両店さんを南州さんだって
言って、ってエプリルフールでも OK というね、
はいはい。カツラぐらいにして、染めると大変なことになります
ぐらいにしてね。あ、でも南州さんはね、
黒髪なんですか、
黒髪なんです。
なるほど。
じゃあ、あとはもう、カラーコンタクトしかないな。
いや、でもほら、いらしてる方で南州さんが金髪じゃないって、分かってる方は、
ああ、なるほど。
何かともいらっしゃるじゃないですか。外国人的なイメージとして。
イメージでね。イメージで、はい、イメージ戦略でね。
イメージ戦略。
じゃあ今日は特別になるわ。みんながっかりしちゃってなくして、ああ、なんつって。それサイエント言うのなんつってね。
サプライズです、みたいな。
もうね、でそれを、まあ、4月1日っていうことで R でね。
そうか、エプリルフールなんですね。
エプリルフールなんですね。
ね、はい、はい。
そうなんです。一応ありますので、はい、まあ少し行政書士の先生も来てくれるといいなとかちょっとね、うん、思ってますけど、うん、行政書士の先生もう実際その永住権の取得というか、在留関係のことを、はいはい、を専門にやってる先生が高田馬場にいらっしゃるんですよね、
は
い、僕の大学の先輩であるってことが分かったんです
けど、リトルヤンゴンって言ってね、ババって結構外国人の方多いはずですもんね、はい、確かにね、
そうなんですよ、そうなんです、
ミャンマー料理の店がいっぱいある、
ね、は
い、
ありますから、はい、だからそういうこともあって、多分そこでやってらっしゃるんだと思いますけど、でその先生にもすごくお世話になっていろいろお聞きしたので、
はいはい、
うん、まあ、その先生には一応この R のチラシを、はい、置いてきました、
なるほど
で勉強会もいや近々あるのでそこで宣伝しておくようなんて言ってましたけどね、はいはい、何人来てくれるか、
3月17日も、ハムラで、
はい、
会が、大きい会が
ありました。はい、3月17日はですね、ハムラで、 ゆとろぎっていう、はい、施設なんですよね、はい、障害学習センターっていうのがあるんですけど、もともとそこに公民館があったんですよ、
はいはいはいはい、
公民館があって、はい、そこを建て壊して、はい、取り壊して、はい、建て替えて、そこにそのゆとろぎっていう障害学習センターができたんです、
はいはい、
その中に小ホールがありまして、そのゆとろぎ、はい、小ホール251名、
はいはい、
キャパシティのところに224名
来てくれました、はいはい、おーすごい、
はい、
すごいお客さんですよね。
もう羽村の僕はそのユトロギの隣にある幼稚園に通ってました、はいはい、
もうまさに地元と
地元、
はい、
でその隣の幼稚園が五の神幼稚園っていうんですけど、そこに通ってたもんです
よ、ね、なるほど。
だから始まる前にそこ行って、ちょうど卒園式でした、その日。
なるほど、
ね、でまた園児が一人出てきてね、でその園児の着てる制服は懐かしい制服っていう感じで、
まんまだったんですか。
ちょっと変わってるかもしれないけども、はいはいはい、印象が自分の印象としてちょっと違うような気もするけど、はいはい、形をほとんど、
なるほど、
なるほど、うん、だそこだからバージョンアップしたっていうことなんだろうけど、
はいはいはいはい、
って感じでしたね。
チラシがなんか、若々しい写真が、
はい、
使われて、
これは新地昇進の時のですね、
はい、はい、そして定山先生がゲスト
という、はい、ゲスト
豪華な、
はいはい、ゲストです、もう本当にね、ちょっと遠いんですけど来てくださいますかって言ったら、もういいよと空いてるからって言ってくれましたよね。でお願いします。でこのチラシがもう羽村とかあの近辺のいろんな至る所に公民館だとか、図書館だとかいろんな、公の施設とかもどん結構貼ってもらいまして、ゆとろぎで芸協さんが年何回か会やってるんですよ、で芸協の事務局の人がよくそれで羽村行った時に、
はい、
あ、良角さんだっつって何やなんつってだからね、その芸協の人が何人かから言われましたよ、事務局の人から、どっかで会った時も、あれ、龍角さん、なんか羽村ってすごいらしいじゃないですかって言われて、いや、羽村、もう、もともとあっちの方にいるから、みたいな感
じ。羽村のローカルタレントみたいな。
ローカルタレント、そうそうそう。で、前日には、やはり、その、芸協の人が電話かかってきて、はいはいはい、なんか明日らしいですね、なんつって、頑張ってください、なんて、電話までかかってきて、めったにそんなことないんだけど。
選挙みたいですね、当選確実みたいな。
です。で、もうそうですよね。だから、そこで、まあ、小学校は、フッサなんですね。もう、はい、住んだのは最初フッサなんですけど、
ねね
で中学の途中から瑞穂に引っ越して、だけど瑞穂から学校に通うとか高校の時に学校通うっていう時は、はい、羽村の駅まで自転車で15分ぐらいしたので、
はい
はいはい、そういう感じで羽村は使ってたので、はい、羽村も、はい、本当に自分にとって
の
マイタウンなんですよね。
ね、
はい、だから、まあ、フッサもそうですし、ミズもそうなんだけど、はい、でもやっぱ、ハムラはそうじゃないかと、やっぱり、ハムラもマイタウンっていう感じなんですよね。うんうん、で、ハムラの駅前のロシア料理の店でバイトもしてましたし。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。
ロシア料理。
はい、
はい、はい。
で、そこのマスターは今、
ブロッシーいかがですかみたいな。
そうそうそうですね。ブロッシーとかね、いろんな水餃子も美味しかったし、はいはい、いろんなパンが上に乗っかってる、
はいはい、
キノコのクリーム煮とか、
はいはい、
うん、いろんなありましたよ。
はい、はい。
うん、いろんな美味しいのたくさんあるんですよね、
はいはい、
でそこでバイトして、で今そこのマスターは、不動産屋さんになってますね。今もうそっちは廃業して、レストランの方は廃業して、
はいはい、
不動産屋を今やってますけども、挨拶に行ったら今日行くからさなんつって来てくれました。
まさにマイホームタウン、
ね、そうですね、だから羽村の人とかフッサもそうですし、はいはいはいはい、水戸の人も結構来てくれましたけども、はいはいはい、やっぱり同級生はみんなもしかしたらもう実家から出ちゃってるんだろうなと思って、実家に近くにいればもしかしたら来てくれたのかもしれないんですけど、やっぱりだからそのまだ今でもいるっていうその同級生のお母さんが結構来てくれましたね。
なるほど、なるほど、
久しぶりでしたね。よく覚えてましたね、お母さんの顔、まあ、もうだいぶ、まあ、もう皆さん老けてますけど、年取っていらっしゃいますけど、年を重ねて、
はい、
でもなんか名残がありましたね、
うんうん、
で すごく、あの、玉川上水の由来っていう話をしてます。
はいはいはい、はい。有名なボタンのようですね。
は
い。
は
い、
で、これは、はい、あの、羽村に、こう、玉川上水、羽村からこう、源を走っているので、はいはいはい、でそこで、玉川、あの、羽村の関っていうところからこう、はい、こうね、水を取ってるわけですから、はいはい、でその羽村の関も、あの、小学1年の時は遠足に行ったような場所ですよね。はいはい、まあ、その時に遠足行けなくてですね、うん、あの熱が出てしまってですでそのためにもう泣いて行きたいと訴えた記憶があります。そんなことでそんなことで泣いちゃうっていうのもなんか情けないんだけれどもでも行きたくて、でまたおやつも買ってですね、うん、そうなんです。で楽しみにしてたのに行けなかったというすごいね、あの思い出がある。
なんかそういう新作できそうですね。
そうできそうです。
玉川上水の思い出。
思い出という。できそうです。なので、まあ、いろんなそういうことも話してですね、はいはい、あの、はい、やったんですよね。
はいはい、
すごく好評で、で、まあ、いろんな新聞も載っけてくれましたね。新聞があの、はい、扱ってくれて、はいはい、地元の新聞、もう西野新聞という新聞、う
ん、まあ、錦を飾った感じ
ですね。錦を飾ったような感じでしたね、
はいはいはい、
でも地元の新聞はね、乗るには乗ったんだけどね、あの田辺良角じゃなく田村良角がそれは残念だったんですけど
それはもうリベンジするしかないじゃないですか。
ないなと思って、
はい、2回目やっていただいて。
そうなんです、
はいはい、
だけどね、なんとですね、はい、まだこれは確定ではないんですけども、はい、うちの母のところに今連絡があって、観光、羽村
の佐野通信のお母さん、
はい、そうです、
はい、
羽村の観光協会の会長さんから連絡があって、
はい、
あの両角さん、ぜひあの羽村の観光大使になってもらえないかと羽村の観光大使ってなると何かもらえるんですかって言ったら、いや何もありませんって言ってね何もないんだと。で仕事は何かあるんですかって言ったら、何も特に今のところありませんっていうことなんですけど、
あの一つ聞いていいですか、
はい、
観光資源は、
観光資源もですね、
玉川上水、
玉川上水だけですね。あと、まあ、マイマイズの井戸っていう、なんか遺跡みたいなのもあるんですけど、マイマイズのその、カタツムリの形をしたような、はい、井戸、上から見るとね、
はい、
ここ、あの、下の方まで降りていくために、こういうふうにマイマイズみたいにこうなってるっていうだけなんですけど、それがあるんですけど、ただそれだけなんですよね、井戸、はい、元昔使ってた井戸っていうことで、はいはい、うん、まあ、それ以外には、あ、まあ、作家で中里海山っていう人が、
お、有名ですよね、
大菩薩峠を書いた人なんですけど、その記念館、そう、机入門式ですね、
はいはい、
その記念館もあって、まあ、中里海山、あの羽村に住んでた
ことがあるという。なるほど、なるほど、なるほど、
それぐらいでしょうかね。
うん、
あとは何があるでもないんですけどね。
うん、
まあでも、うん、まあでも、あの、神さんと話してたんですけど、あの観光大使になったら、あ、そのなんか贈呈式みたいなね、
うん、
あるんじゃないかと、
うん、
さあそこでこうミス羽村とかね、そういう人がこう来て、あのなんか、あ、両角さん、握手しちゃったりなんかしてですね、あ、もう両角さんいいんじゃないですかなっつってずっと握手しちゃって、で、あのちょっとあの人ちょっと変ですねみたいに言われてで、あのセクハラで解任されちゃうみたいなね、こうなるんじゃないのなんつってなんか、抱きついちゃったりとかね、そういうのがちょっと心配だみたいな、なんか言ってます
早速妄想が。
そう、妄想。で、家でそんなことね、バカみたいな話をしてるという。
でもなんかそこら辺の妄想を広げたら一席できそうですよね。
できそうな感じ
がしますよね。
はい、で、あの、どうですかって聞かれた時にね、あの、いくらぐらいいただけるんでしょうかとか聞いちゃって、あの、お金はないんですけども、とかってね、はい、そうですかとかって。あの、もしできたら、本の書庫をちょっと一つ用意してもらえれば、あの、嬉しいんですけどと。何するんですか、あの、講談の本がちょっと家に入りきれないんで、それちょっと入れようかと思うんですけど。もし、あの、よかったら、市民の人にも読んでもらっても構わないんですけど。両角文庫みたいな、なんか。
両角羽村図書館み
たいな。羽村図書館に、その、コーナーを
両角文庫を。
両角文庫をね、はい、うん、作るっていうのもいいですね。
いいですね。
うん、そうですね。そしたらあれですね、今度はその、今ちょっと途中まで来てる、文庫本のあれですね、
はいはい、
あれはやっぱりなんか
全集にしてね、
はい、あれをちょっともうがっちり作ってそれを収めるっていうね、そこでね、
はいはい、
うん、でもいいですね、あ、そう で、あの、帯のところに、やっぱりこう、羽村観光、あ、帯じゃなくて、中のところにもね、うん、羽村観光大使。
それですよ。
で、あの、肩書きをつけて、うん、あ、あんまり肩書きをつけたがるやつもちょっとなんか情けないけど、ね、うん、まあ、だけどなんか、そういうのこう、書くと、まあ、羽村の人にはね。
うん。
だから、あの、羽村で売るときは、それは、帯に、つけましょうかね。
そうですね。で、羽村帯。
羽村帯ね。羽村帯は、あ、観光大使。うん、田辺良角が。この度、観光大使になった田辺良角が。
羽村の有名人、長里海山、田辺良角。
それいいですね。それ笑えるな。長里海山の次に田辺良角。
いいじゃないですか。
ええー。
多分全く知らない人はこれ昔の人かなって名前見て思うかもしれないけど
そうですね。でも羽村市長はですね、羽村市長並木さんって言うんですけど、
はいはい、
この人はあの、あ、まあ、2年ぐらい前に知ったんですけど、はい、僕の高校の野球部の先輩だってこと
が分かって、お
で、ま、前は監督もやってたことあるらしいんですよ、で、なんかある時政治家っていうかね、その市長になったっていうことらしいんですけど、なんか、それをい、もし、なんか、まあ、ちょっとその後ちょっとどうなるか分かりませんけど、あの、また妄想でね、話してたのは、あの、その市長が、いや、もうそろそろ俺辞めるからさ、次は君だ。で、観光大使ね、観光大使やってるんだからさ、あの、ぜひやってくれみたいな。いや、まあ、確かに政治学科は出てますよ、政治学科は。だけど、はいはい、いや、政治のことは何もわかりませんから、なんなん大丈夫だ、みたいなね。
じゃあ来年、
はい、
再来年かいつかわかりませんけど、
はい、
あの、ポッドキャストも、
はい、
視聴室かな。
視聴室か
収録になると。
そうそう。もうそうですね。
はい。
もう、あの、しょぼい、あの、ところじゃなくてですね。
はい、はい。
もうすごい、もうね。
もう、なんか、川張りのソファーかな。
川張りのソファーで。はい。若林くん、かけたまえ、みたいな。言っち
ゃって収録してたら、師匠、お時間が。師匠かなんか。
ね、そうですね。うん。あとはまた、あ、ちょ、あの、あ、またこういうのどうですかね。いや、あのね、若林くんというね、あの、いい人がいるからね、彼を僕は秘書にしたいね、なんて言っちゃって。
僕も浜田住んじゃったね。
そう。それで、なんか、勝手に、その、秘書を連れてきちゃってね。で、なんか、秘書休養疑惑かなんかなっちゃって。
ああ、いいですね。
また、あの、捕まっちゃうというね。
浜田講談師事件みたいな。
講談師事件。そう。観光大使までは良かったんだけどね、羽村市長にまで、なるっていうことを考えたがためにね、ダメになったやつみたいなね、そういう話ができるかなとかね。
いいじゃないですか。
そこに若林さんっていう人がね、絡んでるんですよみたいな。
黒幕みたいじゃないですか。いいじゃないですか。妄想の席できそうじゃないですか。妄
想の席なんかできそうですね。そう。なんかね、
なんかあれですね、羽村の、羽村でなんか新作作って、かけられるといいですね。
はい、かけられるといい、
ね。玉川上水ともう一個。
はい。
はい。
そうですね。はい、羽村市長への道。みたいなね。はい、
それ、馬場市長の会長への道みたいな感じ。
会長への道。
羽村市長への道1とか。観光大使。
観光大使編。
はい。
観光大使でね、なんか、
いいですね。
そうなんです。まあそんなことをちょっとね、なんかそういうふうに言ってくださったっていうのはでもね、
そうですね、
すごく、それでもしそういうふうに言われたらやるのかって言われたんで、いやもちろんですって言って、あの、名誉なことなので、あの、ぜひともあのお受けしたいと思いますと一応母には言っておきましたけどね、今度母から今度、あ、多分その先方に連絡行って、はいはい、先方から僕の方に連絡来るんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、そんなのがあります。だから、まあ、そういうふうになれば、また来年もっていうことになるといいなと思って、
そうです
ね。そこで会をやらせてもらえるっていうのがね。そしたら、またこのチラシにも、羽村ゆかりの講談師、かっこ。
それはあれですよ、先生。写真羽村に撮りに行かなきゃダメです
ね。あ、羽村に撮りに行かなきゃダメですね。
そうですよ。
なるほど。
そうですよ。
そうか。ですね。
素材を出すだけで。
ああ。五の神幼稚園の
羽ばたく羽村の両角です、
ね。ああ、羽ばたく
羽村の了解です。あ、鶴も羽ばたくですか。
あ、鶴も羽ばたく、
はい、
羽村了解羽。
あ、羽という字は
羽です。鶴の羽だったんだ。
そうです。
なるほど、すごいなそうですね、
ちょっと今政治家みたいな顔になってますね。
もう邪念が入ってる。
ちょっと悪い顔になってた。
悪い顔になってた。ちょっとなんか、うん、ね。
これちょっとじゃあ、あれです ね、 ね、
あの。自分の友達を優遇するとかね。なんかそういう。
なんか若林君、田村に打ち襲ってないかな、みたいな。安い私有地があるんだ。
それを洗えるな。8分の1とかでいいかなとか、はい、ちょっとあの、はい、ゴミが入ってたからね。
ゴミが入ってた。
だからちょっとあの、変な土地だからね、少し休めに帰るけどどうだろう。悪いけども、それで利益を得た分の、20% は僕にバックしてね、みたいな。嫌なやつになっちゃったよね。
いや、できそうだな、これ、
そうですね。
今後の、ここにちょっと推移を見守って、何かあったら写真を僕も撮りに行こうと思います。
はい、はい、ぜひ、よろしく。
皆さん、両角先生の、はい、羽村市長演劇を、はい、ぜひお楽しみにしてくださいませ。ということで、今回は、はい、バカバカして終了したいと思います。はい、
ありがとうございました。